想のユーモア、ユーモアの思想。
で、このね、脇役同士の関係性がね、その実際オスカルを本当誰かでオスカルにしましょうか。オスカルの話しようか。オスカルを本当に好きで好きで仕方なくなっちゃったっていう人がいて、うん、
はい、
それがここに出てるわけ。ロザニーさんっていう人で、
ロザニー、
はい
はい、
ロザニーさんっていう人は何かっていうと、
はい、
もともとは本当に平民としていた人なんです。本当に貧しい家で生まれ育っ、
うん、
まあ、育った人なんです、
はい、
でロザニーさんにお姉さんがいて、この人がジャンヌっていう人で、
はい、
この二人は姉妹の関係、
はい、
姉、妹です、はい、ジャンヌ、姉、ロザニー、妹っていう関係。それであるきっかけでこの二人は実は貴族社会の中に入っていくんです。
へえ。
で、ちょっと入ったタイミングはそれぞれ違うんです、実は、
うんうん、
ジャンヌさんっていう人は、
はい、
ブーレンビリエ公爵夫人っていう人がいて、たまたまその人に会うわけなんですけども、うん、ひょんなことから会って、
うん、
私の家に来ないかと、
うん、
貧しい生活ねもうしなくて済むって言って、
はい、
これはチャンスだっていうことで、
うん、
まあ、この家はお母さんとジャンヌとロザニーっていう3人だったんですけども、
母子家庭、
お母さんとロザニーを置き去りにして、
うん、
ジャンヌはこのブーレンビリエ公爵夫人の家に行っちゃうわけですね。で、貴族的な立ち居振る舞いとか教養っていうのを身につけてって、うん、でも貴族社会の中でのし上がっていこうとするっていうようなキャラクターです。
なるほど、なるほど。
で、ロザニーさん、
はい、
この人はね、もう本当生活がもう困窮しまくっちゃって、
うん、
もうダメだと、うん、本当どうしようと、で、意を決してて、
はい、
この人娼婦になろうとします。売春を、お金持ってる貴族相手に売春をしようとして、
うん、
馬車乗ってる貴族の人に声をかけたところ、うん、声をかけられた相手がこのオスカル。
あら、ドラマチックですね。
そうなんですよね。それがオスカルとロザニーの、で、そんなや女だしもう買えないし、
うんうん、
こんなことはやめなって言ってお金をもらっていくんですけれども、うん、でロザニーさんね、なんかね、実はそれがあったりしてから、
うん、
あと実はお母さんが馬車で引かれるんですよ、
うん、
ある貴族の妃の、
うん、
馬車に、
はい、
でこの馬車に乗ってたのが、はい、ここに書いてないんですけども、
はい、
ポリニャック白夫人
ポリニャック、
あ、はい、
白夫人、
この人も非常に重要な人物で、
はいはいはい、
この人は何かというと、マリー・アントワネットにすごいハマる、ドハマりしたんですよ、この人、
うん、
中がなんか、まあ、すごい
ポリニャック受けるみたいな、
受けるみたいな、そういう感じで、
はい、
この人はすごいか、ちょっと友達になろうみたいな感じで、もともとはちょっとベルサイユにいなかった人がベルサイユに来てよって言って、
はいはい、
もう本当マリアントワネットとかなり長い間一緒にいるっていう
人
なんですけども、引いちゃうわけなんですよね、
うんうん、
でロザニーは顔を見るんですよ、
うん、
なんだあのこのポリニャックの順序、
うん、
でこの人に復讐をしたいと、それで貴族社会の中に入っていこうとすると、
はい、
それでオスカル経由でいろいろ、まあ最初はな んか茂みに隠れて、はい、貴族、まあ、この ポリナカ夫人の格好をしてて、髪型もそっくりな人を殺そうとするんですけども、それたまたまそれがオスカルのお母さんだったので、やめろと止められて、で、でここはベルサイユで、それで、あの髪型の、あの服の人だと思って殺そうとしたんだけども、いや、そんな貴族の妃なんてみんなそんな格好してるよとか、あとベルサイユっていうのは、町全体がベルサイユで、もっと位の高い人っていうのは奥にいるみたいな。で、ロザニーは、そんなことも私知らなかったんだみたいなことで泣くみたいな、そういう話があったりするわけですよね。で、まあ、食い込んでって、
はい、
で、メオンもあって、次第次第にロザニーさんっていうのはオスカルの男、
うん、
男性性というか、
うん、
あなたが本当に男だったら私は本当に好きになって、まあ、結婚したいと思って。
あ
で、オスカルはオスカルで、うん、本当に僕は男だったらロザニーを妻にしたいみたいな関係になっていくわけ
です。
怪しいでしょ、
お
非常に怪しいでしょ、この関係。
もう早くもぐちゃぐちゃし始め
たんですね。ぐちゃぐちゃしたんですよね。でね、さらに厄介なことがあって、
うん、
これ馬車で引かれたじゃないですか。
そうですね、お母様が、
うん、お母さんが死ぬ前に、うん、実は貴族なのよあんたらしいみたいなこと
を、え？
言うわけです。
そういう要素も入れちゃいます。
入れちゃうんですよ。で、一応ちょっと上の名前だけは覚えてると、
はい、
特にロザジンさんが探すんですよね。
はいはいはい。
で、結論から言うと、
うん、
あのそのこの二人のお母さんっていうのは、
うん、
あの、ある貴族の、
うん、
まあ、あの使用人みたいなことをやってたの、
うん、
で、その貴族の人が、
うん、
要はまあ不倫みたいな感じ
で、うんうんうん、
使用人とやっちゃうんですね、
はいはいはいはい、
で、その使用人のお母さんと、
うん、
その貴族の人の間にできた子供っていうのが
この姉妹ですね、はい、
で
2回やっちゃってるってことですよね。
そうですね。で、その、ある貴族の夫婦の間に生まれた子供っていうのがこちらなんですよ、
うん、
で、なんかあのちょっとその貴族っていうのが没落して、それでちょっともうこの子供はもうちょっと預けられないっていうことで手放して、
うん、
その使用人のお母さんのところにこの二人の子供が預けられる。で、いろいろ調べてったら、
うん、
この2人のお母さんっていうのが、なんと、実はこの人なんですよ。ポリナック博士。もうトロトロしてるでしょ。
え、もうこの3人だけで話もう本できます
よ、ね、いや、できるんです。そうなんですよ。
メインじゃない
ところ、メインじゃないところで。
もったいなくないですか、
いや、そうなんですよ。めちゃくちゃ、って感じじゃないですか。
育ての母親を殺したのは実の母親ってことですよね。
身震いしましたね。って読んでて、みたいな、なんだよこの話っていう、めちゃくちゃでしょ、
うん、ドロドロ
ドロドロじゃないですか、
うん、じゃあ死に際に言ったんですよね、ポリニャックみたいなことを言って死んだってことですよね、
まあ、実際にはなんか上の名前を言って、うん、上の名前をなんかそのオスカルが調べてって、うん、あの称号するのがこの人だよなっていうような話だったっていうな。でもこの人すごい悪い人なんですよ。
悪い人なんですか。
悪い人でマリー・アントワネットに近い、最初はいい人みたいな感じだったんですけど、結局はマリー・アントワネットに近づいて、このマリー・アントワネットを利用して
美
味しい思いすると、ちょっとあの私の友達がこういうくらいにつきたいんだけど、わかりました、じゃあ旦那に言うわって、まあもうルイ16世はあの王の位についてからですね、
うんうん、
じゃあ何々大臣にしますみたいな。それでもうあれですね、要は全く政治の誰を誰に当てはめれば、
うん、
適材適所って言葉がありますけど、そういうこと一切無視したような人事っていうのが行われたりとか、
うん、
ちょっとあの、ね、貴族のたしなみであのあそこの場所に 宮殿にこういう施設を作りたいんだけど、分かったわって言って、でもう鍵作るしか脳ない人ですから、うん、でマリー・アントワネットは美人で、ルイ16世っていうのはうだつながらない、うん、あんまり顔もそんなに綺麗でもない、うん、であとね、なんかちょっとあんまり生殖能力がなかった、まあ、実際子供は産むんですけども、うん、性的ななんて欲がない人だったらしいですよね、うん、なんか神聖包茎だったみたいな話もなんかあるらしいです。だから
ああそれはもうノンフィクション、
ノンフィクションとし て,
として
そうです、ね、性的にそんなにちょっとやっぱり不能な部分が、うん、全く不能じゃないにしても興味がなかった部分があったりとかして、
装飾系男子だったわけですね、
あんまりちょっとやっぱりなんか自分がそんなになんか、うん、強くないみたいな負い目を感じてたから、もうマリー・アントワネットの言うことっていうのを全部通すと、うん、でそうなってったら適材適所の政治も組めない、うんうん、それで何かをたくさん作る、うん、お金を出す、うん、でお金のゼロコロって一体どこかって言ったら、うん、税金なんですよ、
うんうんうん、
そうなってったらもう
悪循環じゃない
ですか、悪循環ですよ、はあはあ、誰が困りますか、
誰が もうそれはもう一般の方が、
一般の方、そうですね、急にかしこまりましたね
一般の方が困ります、
そう、一般ピーポーが困るわけですよ、
はいはいはい、
そういう構造にどんどんどんどんなっていくと、ただマリー・アントワネットは気づかないわけですよ、
うん、
なぜかって言ったら、うん、仲良くするんですよ、ポリニャック白人が、うん、いい人だと、うん、私にとっていい人が、うん、親切にしてくれる人のがお願いされたら、うん、それを断る理由はないじゃない、うんうん、でやっぱ利用する人が取り巻きにたくさん出てくるんですよ、
うんうんうん、
この人だけじゃなく、
う
ん、
悪い
人がたくさんいて、ね、みんないい人、
うん、
ああじゃあ分かった、うん、旦那に言うね、
うん、OK
やったー、うん、セリナみたいな女ですよ、セリナみたいな女とか多分
まあセリナはそういう女じゃないと思いますけど
ね、ああ逃げましたね、ずるいですね、う
ん、あそういう、
はい、
ね、
はい、
うん、マリー・アントワネットかわいそうに、
そうなんです、だからもうそもそも自分がどういう愚かなことをやってるかってこと自体も気づかない、
うん、
もうその自分の見てる環境の中でしかもう自分の生活がもう充足してるんで、
うん、
外の世界に対する想像力っていうのがやっぱりない人だったんですよ、
うんうん、
でこのジャンヌって人は、うん、そういう状況みたいなことを、うん、貴族社会のやっぱりその人間関係のいざこざをうまく利用しようとする人なんですよね。
ああ、いい死に方しないですよ、こういうやつって大体。
ああ、そうですか、うん。じゃあ見ていきましょうか、
はい。
でね、ジャンヌはどうするかっていうと、うん、まずすごいのが引き取ってくれた、
はい、
ブーレンビリエ公爵夫人って人がいたんですけども、
はい、
あるね、恋人ができるんですよ、ニコラスさんっていう、
うん、
ニコラスさんとジャンヌって人が2人で結託してブーレンビリア公爵夫人を殺そうとするんです、うん、事故に見せかけて、で漫画の中では火事が起こったと、それで火つけるんです勝手に、
はい、
でブーレンビリア公爵夫人が出てくるわけですよ、助けてみたいな、でこのニコラスさんとジャンヌさんが来て、
はい、
でニコラスがいきなり、うん、建物の2階あたりから首、根っこ詰めたやつ掴んでブーレンビリア公爵夫人を落とそうとするんですよ、
はい、
もうその時の2人の顔ですよね、なんかもう何するのみたいなことを夫人が言ってる時にもうなんか無表情で影さーっとしながら立ってる感じの絵がすごい、なんかうわ残酷残忍、いや怖いなこれっていうような、みたいな、それであーっと死んで事故死だった、でまあ公爵夫人の死んだ後にジャンヌはもう泣くんですよ、その演技なんですけど、ああとか死んでしまったわとかって嘘の涙を流したりとかして、それでどんどんどんどん自分の立場みたいなものを上がっていく、で貴族の中にも位があって、どうやらこのジャンヌが入り込んだ家っていうのはそんなに貴族の位としては高くないと、だから全然王妃っていうかな、うん、マリー・アントワネットのポに会いに行くってことも できないぐらいのポジションで、うん
はい、
まずそこにどんどんどんどん食い込んでって、うん、それで、ね、自分 の, かいあの欲しいものとか、うん、そういうものを手に入れていこうみたいな考え方をしていく人なんですよ、
うん、
で、このジャンヌっていう人が誰に注目したかっていうと、うん、その利用する相手としてローガン大師という人がいるんですよ、
うんうん、
でこの人は女癖が非常に悪い人で、
ほう、ろくでなしですね、
放蕩するんですよ、うん、お金もたくさん使う人で、
うんうん、
で、マリー・アントワネットもこの人は大嫌いだったみたいですね、うん、もう女にだらしない人間とはもうちょっと関わらない方がいいっていうマリア・テレジアってお母さんの言い伝えもあって、はいはい、ダメな人だこの人って、
はい、そこだけは判断ちゃんと
できた、できたできたですね、うんうん、ただこの、ただ一応権力、ローマン大司教それなりにお金を持ってて立場もある人なんで、
うん、いやもう一番立ち悪いですよね。
だけど頭はもう良くないから、うん、この人がこの人を利用して、
うん、もう簡単に利用される
でしょうね、っていうような関係があるんです、うん、でまあ後でちょっと大事件を起こすんですけど、ちょっとそれは一回置いておきましょうか、
はい、
っていうような脇役だけでもこれだけ話が広がる、
うん、いや全然フェルゼの話してない
ですね、そうですね、
うん、何もないじゃんって思いましたもん、
フェルゼンはね、なんかね、あの要所要所で出てくるんです。実はね、登場回数から言ったらそんなに多くないんですよ、実は。中盤に関しては。だからフェルゼンってね、なんか本当にどういうことかっていうと、うん、マリー・アントワネットのことがあまりに好きすぎると。
うん、
だから、うん、もう自分は本当に純粋にアントワネットのことを思うっていうポジションで動いていくんですね。
うんう
ん、だから、なるべくこの人のことを考えないように済ませるために、うん、あえて距離を取る。
まあ、出た。
だから一回その何ですか、留学目的でフランスに来たんですけども、うんうん、ある程度留学の目的が達成したら、今度はスウェーデンに戻って自分の国の、政治っていうものに慣れていくっていう感じで、うん、スウェーデンに4年間いたりとか、うん、で4年間スウェーデンに行ってからまた戻ってくるんですよ。そしたらフェルゼン、マリーみたいな感じの感じになって、それも隠れて会うんですよね。もう結婚してるから。でうまくそこになんかオスカルがなんか取り計らって会えるようにするとかっていう話があったりとかして、で今度アメリカで独立戦争が起こると、でイギリス対アメリカの戦いになるんですけど、アメリカの独立戦争って、でフランスは割とアメリカ独立側に本人の味方をしてるわけなんですね、
うんうん、
でその独立戦争にフランスが兵を、ね、出さなきゃいけないってなった時にフェルゼンはアメリカに行くって言い出して、うん、マリーからするともう行かないでって、
そうですよ、ね、
アメリカなんて言ったら本当に
まずいわよみたい
なね、
はいはい、
で結局、まあ、ただ私は勇敢な兵士として行きますみたいな、国のことを大事に考えることによってあなたのことを大事にしたいみたいな、
気持ち悪いと言いますね、
まあね、うん、気持ち悪いじゃないですか、
うるせえよって
感じですね、そうですね、けど通っちゃうんですよ、
うん、
行くんですよ、
うんうん、
でしばらく出てこないです。だから本当ね、中の展開としてはフェルゼンって重要人物のはずなんですけども、
うん、
実はそんなに出てこない、出てこないんだけども、この人をなしにしてはこの話はもう成立しないんですよ、
だからもう、ここぞという時に出てくるわけ
ですね、出てくるわけです、常にマリー・アントワネットはフェルゼンのことを考え続けてて、みたいな構造があるんで、だからそうなんですよね、そういうなんていうのかな、常に近くにいることだけじゃなく本当に精神だけで結ばれる愛こそが愛みたいな、これはもうあれですよね、典型的な少女漫画の幻想ですよね。もうなんか虫も走りますね。
それはもう女性はそういうのも好きですけどね、男はとりあえず触りたいです
ね、そうですね、本当ね、
気持ちより
辛いと思いますよ、男からしたらもうなんだ、うん、何なんだこれと、
うん、
全然もう生殺しみたいな感じで、
ああ、そうそうそう、
近づいて大体、うん、この先の展開みたいなものだけで楽しめるのが男だとしたら、うん、そうですね、その手前のところしかすでにないんで、
う
ん、
だからもうフェルゼンに関しては、いない間絶対浮気してるだろうなって思っちゃいます、
だから
そうですよね。ただなんか、
ね、
フェルゼンは、はい、もう史実的には全く解体しなくて、
ね、
っていうことだったりしますよね、うんうんうん、それ気持ち悪いですよね。
気持ち悪いですね、
なんでそんなできます、そんなこと。
いや無理ですよ、ね、
まあ漫画ですから、
うん、まあまあ、
だから池田理代子さんもそれは分かりながら、
うん、はい、
そうですね、うん、そんなもん。 あとね、池田理代子先生ってこの人も本当結婚離婚をすごい繰り返してる人みたいなんですよ。
あ、そ
う、しかもなんかね、本当日銀に勤めてて大和総研かなんかの役員やってた人とかと結婚したり、
うん、
国会議員と不倫関係にあったりとか、まさにベルマンの世界をそのまま生きたような感じの人だったみたいなんですね。
多分その自助年じゃないですか。
おそらくね、自分のなんか経験とかもなんか当て込みながら書いてんじゃないのこれっていうような、
当て付けなんか今絶対なんかちょっとおかしいですもんね。
相当、うん、これそうですね、かい、なんか頭に描いて書く人って、うん、
少なからず、
まあ、そうです、
経験が別にあるじゃないですか。そうですよ ね、 すよね、
じゃないと書けないと思うんですよ。
果たして池田先生がどの役なのかっていうところも気になります
けど、ね、
マリー・アントワネットだったら腹立ちますね。
やっぱけどマリーに投影してるんじゃないですか、やっぱり一番出てくるのはマリーですから。
そうですよね、そうだよな、腹立つな。
で、あのオスカルがね、ちょっとフェルゼンちょっと思っちゃったりするみたいな、
うん、
ただオスカルはオスカルで、フェルゼンがマリー・アントワネットのことを好きだってことが分かるわけですよ、
うん、
だからこの人は非常に辛くなるわけですよ。
いやいや、
叶わないと、
うん、
で、オスカルと一緒にずっと幼馴染でいたアンドレって男がいるんです
、うん、おー、やっと出てきました
ね、うん、あのオスカルのジョルジュ家のバーヤとして、
うん、
バーヤがいて、そのバーヤの孫がアンドレさんなんです、
うん、
でもちょっとこの人がオスカルさんが騎士道みたいなものを、
うん、
まあ、ちょっと習得するための剣術の、まあ、対戦相手とかになってほしいってことでアンドレさんが使われて、
うん、
ずっと小さい頃からアンドレさんとオスカルさんっていうのは一緒にいたと、
うんうん、
それであの最初はもう本当に相棒みたいな感じですよ、
うん、
あの水谷豊かと、
うん、
そうですね、あの、うんうん、誰ですか、それも三種とかですか、
うんうん、
あとは長いコートですか、
うん、
関係で行くんですけども、
うん、
あれと、
そうですよ、
だんだんだんだんと、うん、アンドレの感情みたいなことが、
うん、
あの描かれるようになっていくわけですよ、
うん、
そして実は、うん、アンドレっていうのが、うん、オスカルに対してはかなもう、
うんうん、
叶えられない恋愛感情、もう実はこことここでも位が実はあって、
うん、
ここがここに好意を持って もうこの間っていうのはもう叶わない関係だと、
埋められない、
埋められない関係の、もうだからね、生殺しのもう連鎖なんですよこの話って、
うんうん、
もうどこまで
叶わない、みんな辛い、
みんな辛い、みんな辛いんですよ、うん、みんな辛いんですよ、
うん、
だからもうアンドレ、林真理子先生は、
うん、
アンドレのかっこよさがすごいっていうことに気づいてくるみたいなことを書いてあって、
自分で書いておきながら、
書いておきながら、まあまあ、あのあれですよ、解説を書いてる林、うん、まあ、この人じゃないです
か。ああ、そう、ごめんなさい、ごめんなさい、池田さんだろう、
このアンドレがまたいい男なんですよ。そういう意味ではこいつはすごいですね。で、なんかあのよくよく考えると、
うん、
ボーイッシュな感じの女の人ってなんかちょっとね、確かに男にモテるなって感じがありませんでした。なんかそれ、まあ、人によるんでしょうけど、結局なんか男の人からすると、
うん、
近いから逆になんか、
うん、
接点を持ちやすいみたいな、
楽楽楽、
うん、
そうですね、
多分そういう関係とかだと思うんですよね、
うんうんうん、
ただ女の人の側からするともう男のノリでずっといるから案外こっちの気持ちには実は気づかずにっていうような、実際そうなんですよ。オスカルもアンドレの気持ちっていうのは全然やっぱり分からずに割と後半の方まで行くんですよ。 ある程度そのフェルゼンっていう人の思いがもう叶えられなくてダメで、でもアンドレっていう人とオスカルっていう人もなんか上官と、
うん、
まあ、部下みたいな感じの若干関係性になってて、ある程度行った時にお互いの行為みたいなものに気づき始めるみたいなものがあったりするわけですよね。脂っぽいでしょ、
うん、もう、お腹いっぱいです。
お腹いっぱいですね。
まだまだ相関図全部説明してないだろうなと思って聞いて
ますね。広がりすぎちゃうんですね、これどうしようかな、
うん、
ちょっとある程度のところでちょっと、
うん、やばいですね。
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、E メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。